湘南二宮議会だより第189号をお届けします。9月定例会合、発行日令和5年10月25日、発行神奈川県二宮町議会、編集議会代理編集委員会、電話 046375-9267、 ファックス 046372-6691、 メールアドレス gikai@twn.ninomiya.kanagawa.jp。 1ページは表紙と紙面の内容。9月定例会、9月1日から9月27日。2から3ページ、令和4年度、一般会計特別会計決算。4から5ページ、参議院が決算総括質疑。6ページ、一般会計補正予算、契約、人事、請願。7ページ、陳情、議員提出議案、賛否一覧表。8から11ページ、8議員が一般質問。12ページ、温水プール廃止、委員会継続調査。表紙の写真は、川和地区、西光寺に佇む子育て延命地蔵。伝えられる200年以上前の悲劇に思いをいたせば、こう思う親心は時代を超えていることを知る。時を経た現在、先進諸国は少子化対策に苦慮。我が国も政府が対策に本腰を入れる中、二宮町議会もその窮状を訴える。意見書を議員提出議案として上呈、賛成多数で可決するも、意見は割れた。子宝をめぐる現代の論争を、地蔵尊は感性の世から言葉なく見守る。7ページ参照ください。と添え書き。写真説明。蓮のウテナに座っている子育て延命地蔵尊。その隣に立て札が立っています。今から220年ほど前、寛政9年に大津波と疫病の蔓延のため、多くの子供が命をなくし、病児を沖の船に乗せて隔離するしか術がなく、命絶えていく子供らを涙ながら浜辺で見送る親の悲しみは言葉で言い尽くせるものではなかった。これを悼んで押し切りの人々は子供の慰霊と子育て延命厄除けを願い、この地蔵尊を建立されたと書かれています。写真終わり。表紙左下にシェア二宮議会報告会と意見交換会。11月7日火曜午前10時から12時頃、中里防災コミセン、二宮町中里897に場所が変更になりました。11月8日水曜午後7時から9時頃、役場庁舎3階第一委員会室プラスオンライン。お問い合わせは議会事務局へ、メールgikai@twn.ninomiya.kanagawa.jp、 電話 046375-9267、 主催二宮町議会。議会ホームページの QR コードが掲載されています。 2、3 ページ決算、令和4年度一般会計歳入101億2979万円。一般会計歳出95億8001万円。賛成8、反対4、欠席1、賛成多数で認定。4、特別会計は認定。2ページ、令和4年度の重点施策、新事業ポイント。当初予算時の金額、1000円以下死者誤入。1、生活の質の向上と定住人口の確保。恵まれた自然環境の中での切れ目のない子育て支援、7065万円。主なもの、小児医療費助成事業の所得制限廃止。 学校と地域の連携による子どもたちの生きる力の育成、1億5753万円。主なもの、ヤングケアラー等に対する支援体制の強化。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられる環境づくり、1778万円。主なもの、高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画の策定、令和4年から5年度継続事業、高齢者のデジタルデバイトの解消、スマホ教室の実施。2、環境と風景が息づく街づくり、地域資源の保全と活用による新たな街の魅力の向上、2513万円。主なもの、観光協会の体制充実と仮称二宮町観光戦略の策定。3、交通環境と防災対策の向上、新庁舎整備による安全安心な街の拠点づくり、8713万円。主なもの、仮称多目的施設の整備、令和4年から5年度継続事業、仮称富士見ヶ丘公会堂の整備、令和4年から5年度継続事業、自然災害に対する防災減災対策の充実、1億4010万円。主なもの、防災アプリの導入による町民への迅速な情報提供、消防団員の処遇改善と機能別消防団員制度の導入、救助工作者及び救助資機材の更新、消防庁舎の改修、令和4年から5年度継続事業、都市基盤の強化と町民の交通環境の向上、2億7297万円。主なもの、コミュニティバスのルート延伸と地域公共交通の利用促進。4、戦略的行政運営、効率的な行財政運営の推進、1億2863万円。主なもの、自治体 DX の研究と推進、担当部署の設置、町民と共にある自治体運営の推進と職員能力の向上、27万円。主なもの、多様性を認め合う街づくりの推進、パートナーシップ宣誓制度の導入。
3ページ、討論、賛成討論。課題解決ができず、反省が生かされない町政運営は大きな問題として反対した予算であったが、課題を抽出し対策を取る、反省を生かし次へと進めるなど、すべてを納得するものではないが、その姿勢を感じられたため、の字、コロナ禍が長期化を実感する中、新型コロナウイルスワクチン接種事業を効果的に進めた。また、子育て世帯への生活支援、物価高騰対応支援等、町民の命と暮らしを守るための事業が着実に実施されたことを評価した。岡田。子供、若者をパートナーに自治を推進、二宮学園独自の先進展開を、減災に資する気候非常事態宣言アクションに多世代参画の共同事業が展開する仕組みづくりを、ワクチン積極的勧奨はリスク情報公開の責任あり、一位し。反対討論、新庁舎整備で進捗なし、施設分離型小中一貫教育校設置の準備、弱い生活困窮者への配慮、生活道路の整備遅れ等は町政運営上の問題、子育て支援等諸施策を評価する、 部署横断的取り組み、人の育成、配置が課題。渡辺。再発の車検切れは、不適切な管理体制継続の証。公会堂整備は事前の周知不足が元で、予算時計画から変更。コロナ対策は公的負担軽減など、商品券購入が難しい方への対策が不十分。小中一貫教育校は具体的な進捗が見えない。大沼。事業で余剰金が発生すると、各種基金に積み立て、貯金してしまい、町民の必要とする要望に臨機応変に応えない。この年も約1億2900万円が基金に、町民は待っているのに、工夫がない、真摯に対応し改善を、浜井。昨年度との比較、区分、令和4年度、令和3年度、前年比、採決結果の順に読みます。一般会計、95億8001万円、96億4744万円、99.3%、賛成8、反対4。特別会計、以下4会計。国民健康保険、28億7852万円、28億4467万円、101.2%、賛成10、反対2。後期高齢者医療、9億127万円、9億1817万円、98.2%、賛成9、反対3。介護保険、27億8506万円、27億1773万円、102.5%、賛成10、反対2。下水道事業、8億4106万円、8億9392万円、94.1%、賛成10、反対2。歳出決算合計、令和4年度、169億8592万円、令和3年度、170億2193万円、前年比 99.8%。震災券、1、気候非常事態宣言に基づくアクションプランを早急に策定されたい。2、地域公共交通はさらなる研究を進め、町民が不安なく移動できる環境を一日でも早く整備されたい。3、速やかな福祉的地域課題の解決のため、人員配置の強化も含めた地域包括ケアシステム機能の充実を図られたい。4、ジェンダー平等は、学校、地域等を含めて、さらなる施策を確立されたい。5、減災、防災に関しては、各課連携のもと、町民とともに計画、立案を図られたい。6、子育て包括支援は、発達支援等の専門性を高めるとともに、施設整備を含め、さらなる推進を図られたい。7、障害学習は、子どもたちの居場所づくり、ほか、重層的な課題解決となるよう、制度設計をされたい。8、東大果樹園跡地活用については、町民や関係者で将来の可能性、体制面を含めた検討会議を行い、丁寧な取り組みをされたい。
4から5ページ、令和4年度決算、重点施策、予算執行に対し、3名の議員が総括質疑。記事は質問者から提出された原稿をもとに作成しています。4ページ、仮称、 多目的施設整備費を削除した議会提出修正予算から始まった令和4年度。第5次総合計画、まちづくりの方向性。以下事業を中心に質問。生活の質の向上と定住人口の確保。子育て支援。子どもたちの生きる力の育成、新型コロナウイルス感染症対策、小中一貫教育校二宮学園、人口ビジョン、環境と風景が息づく街づくり、新たな街の魅力、環境に優しい街づくり、タクシー活用による吾妻山送迎、二宮町観光戦略、交通環境と防災対策の向上、新庁舎駅周辺公共施設再編計画、仮称富士見ヶ丘公会堂整備、小児病院跡地、海岸浸食対策、葛川河川整備事業、戦略的行政運営、自治体デジタルトランスフォーメーション、町長退職金廃止、会計年度任用職員待遇、無所属市石弘子議員、危機の時代こそ課題解決のレジェンドに挑戦を、問い、子どもの権利教育の革新、新庁舎含む公共施設再配置、気候非常事態にかかる土壌の学び、崩落、海浜の減少と河川のリスク、重層的課題に SDGs の本旨である変革に向けて公の可能性を追求すべき。答え、課題持つ子どもたちの早期発見、対応に努めている。二宮学園プロジェクトは先生子どもたちの意識行動に効果あり、ICT 教育も個別最適な学びに成果ある。さらに学校を核とした地域づくりを進める。新庁舎計画は合意形成の学びの成果、崩落の減災、海浜にかかる情報はホームページで周知する。気候非常事態宣言、子どもの権利条例は町ぐるみの共有が肝要。子ども家族早期発達支援学会に参加しており、市石議員が引用された国立子どもの夢、未来事業団理事長塩見氏は指南役。子どもの未来のため、町がメッセージを出すことは重要だ。問い、特に崩落減災は地域の学び場が必要。知名度が上がる二宮の特色ある住民力を生かし、共同のプラットフォームを作り、多世代の町民と幾重にもプロジェクトを展開すべき。町民活動推進補助金は共同枠が必要。東大果樹園跡地本格活用に向けて、専門家入れて重層的課題解決に向けた社会資源生かす検討会議を持つべきだが、答え、町民と共同することが不可欠の町だ。施設一体型小中一貫教育校設置研究会は有効な未来創造的な要素がある。校内フリースペースの効果も確認している。現場と丁寧に展開する。東大果樹園跡地は現在の魅力を十分に意識して活用の具体化を図る。環境基本計画に新たな柱として活動の輪を加えた。幅広い年代、立場の方に参画願い。
5ページ。無所属、松崎武史議員。実効性のある施策により、合理的な将来設計を。問い、人口ビジョンに示した目標、2060年に人口1万7000人以上達成により、合併することなく町単独で行政サービスの維持は可能と考えているのか。答え、行政サービスの質の達成が目標であり、研究していくことが重要。問い、新庁舎基本設計実施に際し、ウクライナ情勢を受けての建設資材等高騰を念頭に入れているか。答え、昨年に対し約3割上昇したとも言われていて、コスト削減の提案をいただいている。問い、 第5次二宮町総合計画がスタートした2013年以降、常に観光が町の活性化に結びつかないことを問題視してきた。問題解決にはインバウンドの取り込みが効果的と考える。また、二宮ブランドの海外展開を推進すべきで、いずれも英語による交渉が必須。グローバル化を背景に子どもたちに対し、外国語によるコミュニケーション能力が求められる。として、英語学習を促すならば、大人たちは前日の施策を展開させることで、子どもたちに見本を示すべき。答え、インバウンドは最優先にないが、観光英語パンフ作成を含めてやっていく。外国人の転入が増える中で、保育園の日本語が不自由な保護者との会話に、翻訳機導入のための補助金を出している。問い、大人たちが翻訳機で会話をする姿を子どもたちが見たら、学習意欲低下につながらないか不安だ。タクシーによる東山山頂案内の実証実験は、令和4年度も継続しているが、結果報告は、職員がカートを運転する可能性は、答え、アンケート結果を踏まえ課題を整理し、タクシー以外の手法等の検討を行う。職員が運転する可能性はない。無所属、野地博正議員。努力は伺える。常に反省し、次につなげよ。問い、当初予算に対し、歳入 114%、歳出は 108% の増。依存財源も 54.3% と膨らんだ大きな要因は、答え、コロナ対策事業費増が大きい。依存財源である国・県の交付金・補助金は今後も積極的に獲得し活用していく。問い、二宮学園開校にあたり準備は、答え、リーフレット作成、子どもへのアンケート等準備を行ってきたが、町民への周知は不十分だったと感じている。また、意識症卒業生の進路については、従来通り、二の中、西中へ分かれて進学すると結論付けた。問い、役場新庁舎建設、予算削減された仮称多目的施設、小児病院跡地活用の各事業の進捗は、答え、家事公園所得については、来年度県が不動産鑑定を行う。仮称福祉会館として一体的活用を示せたことは当初予算から削除された結果と受け止めている。小児病院跡地は興味を示す業者も出てきており、期待感はある。問い、退職金廃止に向けて成果と今後は、答え、町長退職金廃止については、退職手当組合の理解は得られず、正直厳しい状況。問い、コミュニティバス、デマンド型バス、タクシー助成は、高齢者等の移動支援については、答え、交通不便地域の解消、福祉的移動手段の確保等、課題解決に向け、次期地域公共交通計画を協議会で検討中。問い、葛川一水対策について、答え、現地測量、基本設計は終了したが、JR 高架部分の課題解決に向けてさらに協議が必要。貯水池の実績としては令和4年ラディアンテニスコートで 1.5 メートルを観測した実績がある。
6ページ補正予算1000円単位四捨五入。令和5年度一般会計補正予算第4号議案第47号、歳入歳出予算にそれぞれ3億6229万円を追加。歳入歳出総額99億1845万円。主な歳入、各事業の執行額確定によるもの。主な歳出、財政調整基金等へ積み立て。賛成12、反対1で可決。賛成討論。新型コロナウイルスワクチン、副反応、アナフィラキシー以外の症状にかかる健康被害調査会が条例により初めて開催、一位し、インボイス導入の影響緩和策、ちょうど補修事業の債務負担行為、
設定などを評価する。緊急性のある、生活に密着する事業の加速を求める、渡辺。反対討論。交付税が予算以上に入り、余裕を感じるが、総務建設経済常任委員会提言の農道や、農業補助者用駐車場なども事業化されず残念に感じる、大沼。国民健康保険特別会計補正予算第2号、議案第48号、歳入歳出予算にそれぞれ3638万円を追加、歳入歳出総額28億8943万円、全会一致で可決、後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、議案第49号、歳入歳出予算にそれぞれ1793万円を追加、歳入歳出総額10億3738万円、全会一致で可決、介護保険特別会計補正予算第1号、議案第50号、歳入歳出予算にそれぞれ9104万円を追加、歳入歳出総額30億932万円、全会一致で可決、一般会計補正予算第5号、議案第58号、歳入歳出予算にそれぞれ2489万円を減額、歳入歳出総額98億9356万円、主な歳入、温水プール使用料と健康づくり、水中運動教室事業参加料の減、主な歳出、財政調整基金、積立金の増と、町民温水プール、施設管理運営事業の減、賛成9、反対3で可決。反対討論。基金に4400万円計上で、振替事業なしは、他に何もしないと言われているように感じる。危険な通学路の安全確保は当然だと思う。大沼。契約、仮称、富士見ヶ丘、公会堂、整備工事、請負契約、議案、第56号、公募型プロポーザルによる随意契約、契約金額5940万円、工期は令和6年9月30日まで、全会一致で可決、二宮町立小中学校特別教室等、空調機設置工事請負契約、議案第57号、一般競争入札により落札、契約金額1億8128万円、工期は令和6年8月31日まで、全会一致で可決。人事、教育委員会委員の任命、議案第43号、古庄英二氏、横浜市、全会一致で可決。固定資産、評価審査委員会委員の選任、議案第44号、靴掛由美子氏、二宮町二宮、全会一致で可決。請願、平成26年行動会以来9年ぶりの請願審査。請願第1号、2050年 CO2 二酸化炭素実質排出量ゼロを目指す旨を二宮町が表明すること、ゼロカーボンシティ宣言を求める請願。請願者、福井博士、富士見ヶ丘、紹介議員、古谷、小林、岡田、一石、渡辺、松崎、賛成討論、5人、将来に向け、再生可能エネルギーの生産、利用とともに、インフラ整備、啓発だけに終わらない目標と戦略等を待ったなしで進める必要がある。子どもたちも含めた住民参画による計画策定を期待する。反対討論1人、ゼロカーボンシティを進めるには町民の協力が必須。宣言だけが先行しないことを希望する。賛成11、反対1で採択。
7ページ、陳情、陳情第4号、現行の紙の健康保険証の存続を求める陳情、陳情者、神奈川県保健院協会、反対討論5人、デジタル DX 推進を止めてはいけない、マイナンバーカードを持たない人には資格証が自動発行される、人的ミスによる不備は現在精査中、賛成討論1人、任意であるマイナンバーカードに紐付けることは理解しがたく、先進諸国においても例はない。紙保険証を継続すればよく、必要性を感じない。賛成3、反対9で不採択。議員提出、議員提出議案第1号。表紙の写真に関連する案件です。出産に関する費用の実質無償化を含むさらなる負担軽減を求める意見書の提出について、お金がなければ出産の選択が難しいのが現状とした上で、政府が掲げる異次元の少子化対策が実効性ある施策となるよう以下要望するもの。要望事項1、妊産婦健診に関する自治体間の公費助成のばらつきの是正等に向けた支援を求める。2、出産分娩費用の公的医療保険への保険適用の導入を含め、出産に関する支援等のさらなる強化を求める。3、遠方への産科通院助成補助をはじめ、産院、産科医の拡充を含め、あらゆる可能性を検討の上、全国どこに居住していても安心して出産ができる環境整備の実現を求める。賛成討論2人、新しい制度により経済的不安が払拭されれば、社会全体で妊産婦を支える環境が醸成できる。経済的不安が堕胎理由の多くに含まれていることも見逃せない。新型コロナ禍で想定よりも11年早く少子化が進んだ。生活現場に即した議員として、一日も早い制度変更による少子化問題解決は結果的に未来の国民負担軽減につながると考える。反対討論4人、現在の仕組みで保険適用すると本人も3割負担、保険加入者と町に負担が増えるため、実質無償化のためには制度変更が必要だが、制度変更の中身が示されていない。賛成8、反対4で可決。各議員の議案に対する賛成反対は、一覧表があります。議員総数は14名、うち根岸議長は採決に加わりません。まず、議員提出議案です。議案番号、議案名、採決の結果の順に読みます。1、出産に関する費用の実質無償化を含むさらなる負担軽減を求める意見書の提出について、8対4で可決。反対は、羽根、市石、渡辺、小笠原議員。小林議員は欠席です。次は請願です。1、2050年 CO2 二酸化炭素実質排出量ゼロを目指す旨を二宮町が表明するゼロカーボンシティ宣言ことを求める請願。11対1で採択。反対は羽根議員、小林議員は欠席です。そして陳情です。4、現行の紙の健康保険証の存続を求める陳情。3対9で不採択。賛成は渡辺、小林、古谷議員です。小林議員は欠席です。最後に町長提出議案です。43、教育委員会委員の任命について全会一致で可決。44、固定資産評価審査委員会委員の選任について全会一致で可決。45、二宮町体育施設の設置管理等に関する条例の一部を改正する条例。本議案45号は特別多数議決のため、議長も表決権があります。よって13対1で可決。反対は大沼議員。46、二宮町火災予防条例の一部を改正する条例。全会一致で可決。47、令和5年度二宮町一般会計補正予算第4号、 12対1で可決、反対は大沼議員。48、令和5年度二宮町国民健康保険特別会計補正予算第2号、全会一致で可決。49、令和5年度二宮町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。50、令和5年度二宮町介護保険特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。51、令和4年度二宮町一般会計歳入歳出決算の認定について、8対4で可決。反対は渡辺、松崎、浜井、大沼議員。欠席、小林議員。52、令和4年度二宮町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、9対2で可決。反対は浜井、大沼議員。欠席、小林議員。53、令和4年度二宮町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、反対は渡辺、浜井、大沼議員、欠席、小林議員。54、令和4年度二宮町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、10対2で可決、反対は浜井、大沼議員、欠席、小林議員。55、令和4年度二宮町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、10対2で可決。反対は、浜井、大沼議員、欠席、小林議員。56、仮称、富士見ヶ丘公会堂整備工事請負契約について、12対0で可決、欠席、小林議員。57、二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事請負契約について、12対0で可決、欠席、小林議員。58、令和5年度二宮町一般会計補正予算第5号、9対3で可決、反対は松崎、浜井、大沼議員、欠席は小林議員。表終わり。
8から11ページ一般質問。8ページ一般質問。無所属前田健一郎。質疑の概要。問い。二宮町の障害スポーツ振興施策を講じているのか。答え。町民の健康づくりを目指し施策を講じていく。内容。問い。二宮町子どもも大人も輝く心身きらり健康づくり条例に対する考え、施策は。答え。町では多くの事業を展開している子どもの健康づくりに関しては、幼稚園、保育所、小学校、中学校、あるいは家庭において様々な遊びや運動を通し体力や運動能力を身につけていくことができるよう考えている。成人の健康づくりは特定健診やがん健診を通して生活習慣の見直しや健康的な生活習慣の維持を図っている。高齢期には地域との交流を図りながら健康維持に向けた取り組みが必要になってくるので、各地域において地域の通いの場を開催している。問い。ライフステージごとの指針を設けているのか。答え。町では特に設けていない。問い。指針を設け周知させていく必要があると思うが、いかがか。答え。健康づくり普及委員に研修を受けていただき、各地区に持ち帰り周知している。問い。スポーツを通じた地域活性化の具体的施策として、スポーツツーリズム、スポーツをする、見る、支えることにより、経済効果が生まれ、交流人口が拡大されていく。近隣自治体と連携してこのようなことに取り組んでいかないのか。答え、大々的なことは難しいが、スポーツを通じた地域活性化という観点も今後意識していく。無所属、羽根薫。質疑の概要。問い。 小児医療費助成制度の高校生への拡大と給食費の無償化の対象及び時期は、答え、共に令和6年度4月から、給食費無償化は段階的に中学生全学年から実施。内容、問い、小児医療費助成制度について、高校生までに対象年齢を拡大する考えは、答え、国・県に財政措置を含めた全国・全県一律の制度確立を要望していくが、次年度中の実施に向け引き続き検討していきたい。問い、県内14町村のうち中学3年生までの女性は、二宮町、湯河原町のみ、取り残されている状況だ。高校3年生まで拡大した場合の年間の助成額は、答え、従来の助成額6000万円中学生までに高校生1500万円を加えて合計7500万円が必要となる。問い、町長に聞く。予算の内容に子育ての柱となる施策の推進がないと何回か伝えてきた。令和6年度のどの時期に高校生までに拡大するのか。答え、覚悟を持って準備をしている。令和6年4月から実施できるよう進めたい。問い、給食費の無償化についてどのように段階的に進める予定なのか。答え、持続可能な制度にするために財源の確保が最も大きな課題。国・県に財政的な支援を要望している。問い、小中学校9学年の無償化に必要な予算は。答え、小中学校合わせて9150万円程度。問い、町長に聞く。対象と時期を明言してほしい。答え、令和6年度から中学生の給食費を全額無償化と考えている。小学生は段階的に考え、引き続き物価高騰分の補助は検討する。
9ページ。記事は質問者から提出された原稿をもとに作成しています。無所属岡田浩二郎。質疑の概要。問い。長寿の里二宮として老齢化を踏まえた健康づくり普及の取り組みについて。答え、健康増進健康づくり普及活動は、ジェンダーギャップに注視し改善を図る。内容、問い、町民の方へ健康管理及び健診促進事業の内容をどのように案内をされているか問う。答え、町のホームページ、広報や特定健診の案内に入れたり、健康カレンダーを公共施設等に置いたりしている。問い、健康カレンダーは全戸配布にならないのか。配布してほしい町民の声があるが、いかがか。答え、全世帯と国保加入者等を対象とする情報が混在しているので、情報を精査した後、必要に応じて広報とともに配布するなど、経費も含めて今後検討していく。問い、健康づくり普及委員の役割の重要性について伺う。答え、地域の通いの場でタオル体操、ストレッチを行い、地域の方と協力しながら健康づくりの普及に努め、参加者、スタッフからは大変ありがたいとの声もあり、地域になくてはならない存在になっている。問い、町長に伺う。健康づくり普及委員の報奨費に関して、対価の格差を埋めていくべきであり、ぜひ次年度予算化をして、報奨費、活動費という形で段階的にでも増額して、対価の改善を図るべきだが、いかがか。答え、やっぱり時代とともに、それぞれの委員や、役員の皆さんの役目というのも変わってきているのかなと思う。それに対して報奨費の見直しというのは必要だと思う。次の方に代わっても続くような形にしていきたい。 必要なことなのでしっかり検討していく。無所属、古谷健二、質疑の概要、問い。二宮駅南口、海側をより明るくするために照明の設置ができないか。答え、防犯上も問題であり、南口の明るさを向上させるために照明の設置を検討する。内容、問い、二宮駅北口エスカレーターからロータリー、展開場の間に雨よけを設置できないか。答え、本来の利用方法は、展開場での乗降をしないことなので、展開場周辺への雨よけの設置は難しい。問い、二宮駅北口の障害者用の駐車スペースに雨よけの屋根を設置できないか。答え、この場所ですぐ設置するのは困難だが、課題は課題として捉えているので、駐車スペースの場所を変えるとか、利用状況等も含めて研究はしたい。問い、二宮駅北口の駅エスカレーター下、二つの階段下に、二宮町の名産品を集めた店を作れないか。答え、将来二宮小学校体育館と駅前駐車場のある場所に駅前複合施設の建設案があり、そこに観光協会及びお土産等が買える二の屋が移ることで、町に来られた方々の利便性の向上が図れる。問い、北口の駅エスカレーター先の JR 関連会社の道を駐輪場にできないか。答え、会社に必要不可欠な道なので、駐輪場は難しい。要望、防犯上、安全安心な明るい状態となるよう、光り輝く明るい二宮駅南口をお願いする。展開場の柵の切れているところにだけでも雨よけがあれば濡れないのでお願いしたい。複合施設は令和10年度中まで待たなければならない。二宮駅の北口と南口を結ぶ南北通路でお土産店を出すことをぜひ研究してほしい。
10ページ。公明党小林幸子。質疑の概要、問い、本年度より始まった個別避難計画の取り組み状況はいかがか。答え、難病の方やハザードエリア内等、優先度の高い方から計画作成を進めている。内容、問い、個別避難計画の取り組み状況は。答え、災害対策基本法の改正により、高齢者や障害者など、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに、関係者と連携を取りながら作成を進めている。問い、作成にあたっての問題点と対策は。答え、支援者を決めることが一番難しい。近隣共助がないと進まず、関係者の方にはゆっくり丁寧にご説明をさせていただき、作成を進めたい。問い、中学生に対して、学校では特に防災意識を高めるために行っていることは。答え、年4回程度防災訓練を行っている。訓練の事前事後において、防災についての話し合いを実施し、生徒がその時の行動などについて検討を行っている。問い、ペット同行避難場所とその周知方法は。答え、よりスペースのある町立体育館地下駐車場と二宮高校体育館下のピロティを優先的に考えている。周知方法はホームページの改定と獣医師会とも相談して良い方法を考える。要望、30年以内に70% の確率で起きると言われている巨大地震、高齢者等の逃げ遅れを防ぐための個別避難計画、様々な苦労があると思うが、早期策定を願う。また、初めて行われたペットとの同行避難訓練、合わせて 多くの町民の方々に参加していただくためにも、避難訓練開催時期の見直しの検討をお願いする。日本共産党、渡辺邦高、質疑の概要、問い、1、二酸化炭素排出量削減策の具体化を、2、子育て支援の3つのゼロを、答え、1、目標値、計画を丁寧に進めていく、2、来年給食無償化開始、医療費助成拡充、内容、問い、新しい地球温暖化対策実行計画での二酸化炭素 CO2 削減目標達成の見込みはどうか。答え、行政関連施設や事業で CO2 の発生の大きい部分を占める電気を全量再生エネルギー 100% に切り替えることで2030年度に半減という目標の達成は可能と見込んでいる。問い、年間8万8000トンと推定する町の CO2 排出量のうち、役場の施設や事業は 1.8% に過ぎない。家庭、乗用車、商業関係で太陽光発電パネルの普及やソーラーシェアリングなどの潜在力をフルに活かして、2050年の二酸化炭素排出量ゼロを子孫の世代に約束し、実現を図るべきだ。答え、全体の排出量は減少傾向、世帯数の増加に伴い、家庭部門の排出量は増加、車の台数は増えているが、EV 車や低燃費車の普及で排出量は減少、目標値と実施計画は町民、事業者と共に丁寧に進める。子育ての三つのゼロを。問い、物価高騰下、中井町、大磯町ですでに実施の学校給食無料化。県内未実施が7自治体となった高校卒業までの医療費無料化。国保税の子ども均等割の廃止の三つのゼロの早急な実現を求める。答え、来年度、中学校給食の無償化を実施、小学校の給食費は物価高騰分の補助を継続、医療費無料化は高校卒業まで拡充する、国保税の子ども均等割は他加入者の負担増につながるため難しい。
11ページ。記事は質問者から提出された原稿をもとに、作成しています。無所属、大沼秀樹。質疑の概要。問い、1、海面水位も考え流域治水が必要では。2、炭焼き会の活動場所確保に支援は。答え、1、必要に応じ近隣と連携して進めたい。2、公平性を保ち支援したい。内容。問い、9月8日、日立市新庁舎は安全な場所としながらも、床上浸水し、理想から離れた状況となった。葛川の一水が一時的と認識しているようだが、被災者の対策が後手に回り、命に関わる。内輪橋周辺は一水が多く、田代川合流地点の川下は50センチ程度狭くなっている。雨量は 10% 増すと流量は2割増、洪水発生リスクは2倍となり、大磯町、中井町を含む流域治水が必要と考えるが、過小掘削で抜本的な改善ができるか。答え、過去10年で2回、平成25年は1時間最大57ミリのゲリラ豪雨で一水。川幅、川底を改善し、危険性を軽減すると聞いているが、掘削で解決するとは思わない。問い、下水接続が水害リスクを軽減すると町長は言ったが、役場が下水接続していないのはいかがか。答え、現庁舎は接続していないが、 新庁舎移転を待つ。問い、木炭製造を中心に年間延べ1401名のマンパワーが町の魅力を推進し、子供の稲作体験は上層教育、耕作放棄地の利用、里山干ばつは有害獣危機の縮小、原木椎茸は地場産業にも大きく寄与していないか。答え、子供が水生動物を観察し、自然と接することは重要だと思う。稲作、椎茸の食菌や原木切り出しなど、多大な尽力をいただいており、感謝している。問い、賃貸借の終了を町から通知されているようだが、重要な活動場所確保や、自立運営のために補助金など支援はできないか。答え、町として重要な取り組みと認識しており、支援が必要だと考えている。無所属、小笠原東子。質疑の概要。問い、街路樹の植樹計画を作成し、枯れた後の植樹マスの雑草対策し、美的に管理せよ。答え、植樹計画はない。先進地を研究する。植樹マスはコンクリートで埋設等対応。内容、問い、町は街路樹整備について枯れたままでよいのか。街路樹の植樹計画をもって計画的に進めよ。街路樹が枯れた後の植樹マスは、ゴミがたまり、雑草も生い茂る。美的に維持していくための方針と対策はどうか。90代高齢女性から、もう家の前の植樹マスの草むしりができないと相談があった。答え、現時点で町に街路樹の植樹計画はないが、先進地を研究中である。街路樹管理は近年、気象災害が激しさを増し、街路樹の倒木により、道路や電線等に支障も多く、国では道路緑化技術基準を大幅に改正し、道路交通の安全確保により重点を置いた樹種選定、樹木の配置への配慮が基準に盛り込まれ、これまでの量の確保から安全や快適性に配慮した道路緑化へ基準が変更された。美的に維持していくことは大切だ。現在定期的に巡回しているが、今後も強化し、維持管理に努める。問い、枯れた植樹マスは、条件が合えば、コンクリートで埋める修繕を、修理費等で、逐次対応することができるのか。答え、まだ方向性というものも定まっていないので、やはり安全性確保ができて、小規模であれば対応は可能。問い、街路樹の購入や愛情を持って管理していくために、寄付によるオーナー制度や維持管理のための街路樹愛護会の設立や支援などの予定はないのか。答え、緑ヶ丘の愛護会が街路樹の手入れをしている。要望、先進地を学び、正しい街路樹のルールと計画を決めよ。必要な予算は計画に沿って集めてくるものである。以上、一般質問終わり。
12ページ、条例改正、温水プールついに閉館、二宮町体育施設の設置・管理等に関する条例の一部改正、議案第45号、提案理由、二宮町公共施設再配置・町有地有効活用実施計画改定追放版において、二宮町民温水プールは令和7年度までに廃止もしくは多用途への転用を検討するとしている中で、竣工から約30年を迎えた同施設は老朽化が著しく、入館者の安全を確保することが困難となったため、早期廃止することに伴い、本条例に必要な改正をする。賛成13、反対1で可決。条例で定める特に重要な施設を廃止するには、出席議員の3分の2以上の同意が必要で、議長にも表決権がある。特別、多数議決。賛成討論、 山西プールだけでは、教育の観点からのプール指導や障害スポーツに関して大変難しい。しかし老朽化が著しく多額の費用負担等を勘案すると廃止は当然のことと考える。よって賛成する。古谷。町民の財産である公共施設に対し予算を確保し、長く維持できるように長寿命化に対する的確なメンテナンスを実施して、老朽化させないように町民の財産に対し大事に取り扱っていただきたい。前田。安全を確保し運営を続けることは難しい。利用したいという声が受け止められてきたか。そして廃止後の方針が明確でないことは問題。水中ウォーキングや学校水泳の機能を保障すべき。渡辺。遅すぎ。修繕工事に関する令和2年度補正1300万円可決の際の質疑で、再開1年後に廃止の可能性ありの答弁。その後も将来のビジョンを示さず、この場で今後の有効利用案を示すべき。松崎。30年という短期間での廃止は誠に残念。だが利用者増が見込まれない中、7億円かけて再整備することはあり得ず、町民の期待要望に添える新たな施設に早期に生まれ変わることを期待。の字。人口減少、少子高齢化は進み、施設の利用者も減少。設立当時と同様の施設の維持は困難。町民の理解をいただきながら、施設の廃止、統合の一環とし、進める時期と考え賛成。羽根。反対討論。老朽を理由に廃止を繰り返す現調整なので、廃止やむなしとも思うが、高圧電力の契約を止めれば、休止も廃止も費用差額はない。今後の利活用方法の検討結果が出てからでも遅くない。大沼。
総務建設経済常任委員会。新庁舎整備に求められる機能について、6月議会以降3回の調査研究会実施。7月26日、町長に新庁舎について第一次提言書を提出。地域公共交通の在り方について、7月26日、調査研究会。8月22日、企画政策課長他職員と意見交換。教育福祉常任委員会。子どもの権利条例制定を目標に、武蔵野市、川崎市の先進事例を研究。10月5日には、町内の子ども支援団体のヒアリング。19日には、NPO 法人、教育活動総合サポートセンター、山田正人氏の学習会を機会内で、武蔵野プレイスを20日に視察、行政含め町ぐるみの学びを進めていきます。政治倫理推進特別委員会、ハラスメント防止の規定について内容が決まりました。目的、議員の責務、申し出の受付、調査機関、公表、措置、プライバシー保護、研修です。目的は、議員間や議員から職員へのハラスメント防止です。12月議会での策定を目指します。議会だより編集委員会、編集後期、一番暑かった夏も終わり、一日一日と過ごしやすい秋を感じるようになりました。今回の議会だよりは、いかがでしたでしょうか。今後もわかりやすくお伝えできるように努めてまいります。また、皆様のお声をお聞かせいただきたいので、11月に開催される議会報告会にも、ぜひご参加ください。 お待ちしております。小林。議会だより編集委員、委員長、松崎武史、副委員長、野地博正、委員、小林幸子、浜井直彦、前田健一郎、前場の部を、議会へのメールの QR コードが掲載されています。湘南二宮議会だより第189号を終わります。録音制作日は令和5年10月31日。音訳編集は二宮声の広報、内山幸子、加藤美恵子、伊藤陽子、加藤陽子、三ノ島恵美子、中手川よし子、佐野博美、松本里子、小宮俊子、荻野宗男でお届けしました。